13泉佐野昔と今第298回中世から近世へ。今月号からは10月10日土曜より開幕する秋季特別展天下分け目の貸衣合戦中世から近世へに関連して中世から近世への移り変わりをテーマに泉佐野の歴史について触れます。まず中世11世紀から16世紀末の社会について確認してみます。この時期の在地有力者は幕府の悲観や守護など有力武士の関係者、在地の土豪などのほか、自社勢力や貴族らに寄進された荘園の現地管理者である荘官などの中央とつながりを有する在地の勢力が成長して現れます。泉佐野では室町幕府守護細川氏、日根野荘を支配していた九条家、また根五郎寺、小川寺などの寺社勢力といった有力者のほか、在地の武士や土豪の勢力が活動しました。地域の武士としては日根野氏、鶴原氏、多賀氏、貸衣氏、上ノ郷氏などが確認できます。経済面で見ますと職人の多様化、銭の流通、市場の発展などがあり、堺のような市が立つ町が成立し、寺内町や門前町なども現れました。泉佐野の場合、市場村や佐野村などで定期市が立ち、さまざまな人の交流、物の移動、盛んな経済活動が行われたことが、政元公旅引き付けや、実高後期から確認できます。信仰面では前回紹介した五頭天皇のように疫病や災害などに関する神仏信仰や安産祈願などの民間の信仰、さらに行基、縁の行者、空海、安倍の生命といった実在した人物の名前に固くした新たな中世神話が創出され、寺社や霊場の縁起伝説が成立します。泉佐野の場合、長滝付近に行基に関する伝承や、佐野から鶴原には弘法大師空海の釈井戸や賢女上人などの伝承、七宝龍寺では縁の行者に関する伝承が残っています。こうした中世紀から戦国期末にかけて起こった緩やかな変動は近世へ移り変わる助走となりました。では泉佐野での中世から近世への移行期を見てみると、豊臣秀吉の根五郎攻めが象徴的です。秀吉による泉紀州への大侵攻は在地勢力の力をそぎ、結集した泉佐野の人々を追い散らし、根五郎寺を壊滅に追い込んだ中世的勢力の滅亡を示す出来事でした。対象となった根五郎寺は鎌倉時代、各番商人が高野山から大伝法院を紀州岩で移したことに始まります。以後在地の人々との縁を深め、一大勢力を誇るようになります。お隣の新立の荘は日根野荘に最も近い根五郎寺の荘園でした。日根野荘内でも根五郎寺は地域の有力者の血縁を寺内に迎えることで在地との縁を活用した支配を広げていきます。中庄の新川家や熊取の中家などは根五郎寺の中に寺院を建て、そこに子弟を受院させることで根五郎寺との縁を深め、在地支配に役立てました。ところが天正13年1585年に行われた秀吉の根五郎攻めによって、根五郎寺の支配は一瞬で崩壊します。日本遺産中世日根野荘をめぐる15絵図編14無辺光院問い合わせ文化財保護課。約700年前に描かれた日根野村荒野開発絵図の日根野村の地域において、境内地、古作殿、寺内荒野を含む広大な寺院廃寺が見られますが、この寺は前回紹介した善光寺とともに 謎に包まれた寺院となっています。鎌倉から室町初期に九条家系氏の第五源氏であった源森長が宇治寺菩提所として支配し、日根野荘の万所が善光寺からここに移されたと考えられています。その末期あたり以降、無辺光陰寮の支配権や十字の任命権は九条家に移り、日根野東方の万所の役割を果たしたようです。近世には信長の奇襲攻めにより消失し廃絶しましたが、大井関神社中の坊真言宗、現在の慈眼院がその一部という見解もあります。現在の日根の東上に寺山、門口、大門の上というあざの地名が残ることから、この付近を中心に総門口という名のあざが残る日根の小学校の付近まで無辺光陰が広がっていたと考えられます。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、入館は午後4時半まで無料。